今回は山梨県早川町南アルプスのふもと、通称南アルプス公園線、早川沿いにあります南アルプス生態村にやってまいりました。指定管理者の株式会社生態計画研究所主査研究員松本哲也さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、松本さんお若いですよね。
恐れ入ります。ありがとうございます。でももう34になります。
あら、はい、こちらの方に来られてもうどれぐらいにおなりになるんですか。
今年でちょうど10年になりますね。
10年。
はい、
じゃあもういろんなことがお分かりになってらっしゃると思いますんで。
とんでもない。
まずこの周辺なんですけれども、はい、この南アルプス生態村っていうのは場所的にはどういったところに位置してるんでしょうか、県内の。
まあ、まずこの生態村がある早川町なんですけれども、はい、まあ、山梨県のまあ西部に位置する、そして日本で2番目に標高の高い北岳をはじめとしたこの南アルプスですね、それを背骨に背負っている、面積としても山梨県で2番目に広い、はい、市町村になります。
はい、
その早川町の、まあ、ちょうど真ん中あたりですね。
さあ、そんな早川町なんですが、我々はこれ今川のすぐ近くなんですが、これ早川でいいんですかね。
はい、その通りです。早川町の町の由来になっている早川がちょうど今この目の前に流れております。
は
い、
その早川には大きな橋がかかっております。
山セミ橋というんですけれども、
はい
はい、山セミというのは鳥の名前なんですけれども、でその山セミ、早川町のシンボル、町の鳥なんですね。
はい、
でその名前を冠した吊り橋になってます。だいたい200メートルぐらいの吊り橋になりますかね。
大きいですよね。
はい、とても
ということは山セミ見れるんですか。山セミっては僕ら清流にしか住まないみたいな感じがあるんですけれども、
はい、やはりこの早川町のこの環境に非常にやはり適応しているので、町内至る所でやっぱり生息はしていて、はい、見ることができます。ただやはりですね、最近河川の環境は、ね、ちょっとずつやはり悪くなってはきているんですね。なので個体数が今徐々に減ってきていて、地域によっては絶滅危惧種になったりしてますので、
はい、
今非常に貴重な守らなければいけない鳥になってきてますね。
なるほど。さあ、そんな場所からお届けをするんですが、まず松本さんが所属されていらっしゃるこちらを管理されている株式会社生態計画研究所、これどんな団体なんでしょうか。
弊社はですね、はい、東京に本社を置く会社なんですけれども、コンセプト、理念としてはですね、はい、生き物と人との共生社会の実現というものを掲げております。
うん、
でそれを目指して具体的にどのような活動をしているかというと、生物多様性の保全であったりとか、はい、あるいはその環境教育を推進するために全国15カ所以上のこの野鳥公園のようなビジターセンターを管理運営したりしています。
なるほど。じゃあこちらだけじゃなくて日本全国でその他、ここ以外も14箇所になる、全部入れて15箇所。
そうですね。
はあ、やってらっしゃる。
はい、その通りでございます。
この南アルプス生態村を管理されたきっかけといったところはどんなところだったんでしょうか。
はい、実はですね、この今来て野鳥公園なんですけれども、はい、こちらの設計コンサルティングというのを弊社に早川町様から委託を受けまして、で早川町様との縁はそこからになりますね。
じゃあかなり前からということですか。
そうですね、はいはい、もう20年以上前になるかと思います。
はい、で、こちらの方今は管理をなさっているということですね。
はい、
今スタッフさんって何名ぐらいいらっしゃるんですか。
はい、私のようなもういわゆる研究員ガイドスタッフというんですけれども、はい、自然の専門家のスタッフは、今7名になります。でそれ以外にヘルシー三里も一緒に実は運営しておりますので、はい、そちらの宿泊業に関係する料理長だったりとか、そういったスタッフを入れて約、10名弱ぐらいの人数で運営させていただいております。
松本さんは主査研究員、研究員ということなので、何かを研究なさっているというふうに考えてよろしいんでしょうか。
そうですね、
はい
はい、私もともと実は野鳥、特に鳥の、はい、調査研究をしておりまして、はい、例えば例で言いますとジョウビタキとかシジュウカラという、スズメサイズぐらいの小さい小鳥がいるんですけれども、それを1羽1羽、
はい、
体の模様、ナチュラルマークというんですが、そういったもので見分けて、誰と誰が例えば結婚してペアになったとか、はい、で誰と誰はここに住んでいるよという縄張りを調べたりとか、はい、 そういう小鳥たちのこう生活を調べるような研究をしていたりしてます。
あ、そんなに一つずつやるんですか。一つ貝といいますか一羽ずつといいますか。
そうですね、まあ、研究の対象とかによってももちろん変わるんですけれども、はい、それこそ弊社はこう人と生き物の共生社会というのを目指してますので、その共生するための研究だったりとか、あるいはその全体、自然環境全体ですね、多様性を守るための研究というのはもちろんあるんですけれども、はい、私個人としてはまあ、ライフワークに近いんですけれども、はい、やっぱりこう一羽一羽どんな生活しているのか気になってしょうがないのでそれで私はちょっとこう個体と、ちょっと専門的な言葉では個体というんですけれども、はい、一つの個体に迫ってその生活を紐解いていくというのを、まあ、テーマにしてますね。
なるほど、はい、もうそういうふうになりますと松本さんのこの今服装なんですけど、これラジオなんで皆さんにお伝えしづらいんですけれども、もう完全にフィールドに今すぐ行ける格好、もうベストの中にはいろんなグッズが入ってるんでしょうし、そして野鳥観察にはぴったりな、もう双眼鏡、これもう常備ですか。
そうですね、はい。
なるほど。
その他のスタッフの方々もやはり同じような研究をそれぞれされてるっていう方が多いんですか。
はい、この生態間の所長は鹿の研究をしておりまして、もう20年以上してるんですけれども、それを鹿を一頭一頭見分けて、そちらはね、顔で、鹿の顔で見分けてます、はい、で顔で見分けて、その鹿の社会を研究するというのを、もうライフワークで20年以上行っていたりとか、あと猿の研究をしているスタッフがいたりとか、はい、多様なスタッフがおります。
いろんな学問があるわけですよね。さあ、そんな中、この南アルプス生態村なんですが、まずこの生態村、コンセプトはどんなところにあるんでしょうか。先ほどもおっしゃっていただきましたけど、やはり、動物と人との共生というところが一番大きなところなんでしょうか。
はい、まあ、特にですね、まあ、共生を最終的な理念、目標として掲げているんですけれども、まあ、特にこの生態村に関しては、人と野生動物のつながりというところに、特にコンセプトを置いております。
はい、はい、
まあ生き物、自然というのはやはりこう都市にももちろん自然はありますし、生き物はいるんですけれども、このやっぱり奥山梨三山の早川町は野生の生物たちがやっぱ非常に多いですので、その野生の生物と人とのつながりというのを特にコンセプトの主題に置いております。
なるほど。この生態村、まず一番最初なんですけども、これ県道でしたっけ、前に通ってる道は。
はい、県道37号。
県道37号、ずっと、まあ、奈良田の方に向かって走っていきますと、もう今駐車場がポンとありまして、大きな看板、おばあちゃんのあれ何ですか。
はい、おばあちゃんたちの店というんですけれども、
目立ちますね。
簡単に言えば産直のお店、はいはい、直売所なんですけれども、はい、あちらは今早川エコファーム、はい、まあ、こちらも実はこう地域づくりを行っている NPO の団体になるんですけれども、はいはい、やはりもう早川町も過疎化が進んできてしまっていて、もう有給農地ですね、うん、耕作放棄地というのがもう非常にやっぱり増えてしまったんですね。であそこのおばあちゃんたちの店も当初はおばあちゃんたちがやはり運営をしていたんですけれども、はい、やはりご高齢になって畳んでしまったんですね。ただ地域の方たちが集まってお茶を飲んだりするような場所で、やはりお店があることによって地域の輪ができていたんですね。なのでやはり亡くなって寂しいと声が非常に多かったので、我々と地域の方とでちょっと相談をしまして、京都で NPO 早川エコファームというのを立ち上げました、
はい、
で今そちらが管理運営している直売所という形になります。
その横にですね、畑みたいなものがずっとあって、その早川、まあ、川の方に向かってるんですけども、これまたその横にもまた看板が野鳥の写真ですか、いっぱいありますし、まず畑なんですけども、これもなんかいろいろ書いてますね。
特にこのおばあちゃんたちのお店のお向かいにあるのが、はい、生き物いっぱい農園というんですけれども、
それが何なのかで、生き物いっぱい農園って何ですか。
実はこのエコファームが目指すものがこの生き物いっぱい農園でして、まあ、生物の多様性が保たれた畑というのを目指している場所になるんですね。
すいません、本当に勉強不足で申し訳ないんですけど、生物多様性を、はい、割と簡単に。
やはりこう自然界、まあ、人も含めてですけれども、まあ、いろんな生き物たちが網の目のようにつながって、 この自然というのは維持されているんですね。それが例えば1対1の関係が増えてしまうと、ちょっとした災害とかで全ての自然が壊れてしまうことにつながってしまうんですね。でそうならないためにはいろんな多様なつながりというのが大事です、うん、でその多様なつながりのことを生物多様性というふうに言っています。
あそこのところにちょうどね、僕ちょろっと見てたら、いいなんか絵といいますが描いてまして、人間が雑草を刈って、でなんか下で虫が根っこのところをとかっていろいろ分かりやすく描いてますね。要するにつながってる、人は人だけで生きてるんじゃないよ、植物は植物がみんなが共存して生きてるよみたいな感じで捉えればよろしいですか。
はい、もうまさにその通りで、おっしゃっていただいた通りですね。はい、人もこう自然のサイクルの一部ですよ、はい、というので、こう畑をするためだけに雑草を全部買ってしまおうとか、農薬をまいて虫を殺してしまおうではなくて、草も虫も人もみんながこう循環して暮らしていける、そういう畑を作っていきたいという願いを込めて、生き物いっぱい農園と呼んでます。
確かに昔っていうのはそうだったのかもしれませんよね。